新約聖書の62ページです。で、古い方をお持ちの方は56から7ページ。マタイの福音書の28章1節から10節です。お願いいたします。
聖書をお読みします。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。
山本兄弟ありがとうございました。では今朝はキリストの復活と題しまして、中西牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
聞こえましたか。イースターおめでとうございますということですが、まあ、私は、毎週水曜日に、訪問日というか教会員の方々、病院に入院されたり、あるいは、休堂中の方々で必要があって、お話をしたいという方のために、まあ、出かけるわけです。で、先週は佐藤隆兄弟のところに行ってまいりました。教会員の方です。で、佐藤隆さんは、60歳の頃に、まあ、ある一つの不幸なことがありまして教会においでになり求道を始められました。そして翌年ご夫婦で洗礼をお受けになったという方であるわけです。現在75歳、老人ホームに入居されています。で、ご家族の話によればどうも記憶が怪しくなってきていると、こうお話をされたわけです。まあ、教会ではそういうことはみじんも感じないんですけれども、しかし、まあ、老人ホームに入居されていろいろと記憶が飛ぶこともあるかなと思いまして、まあ、訪問してみようということで訪問をしたのが先週の水曜日であったわけです。で、100人近く人たちが入居されているわけですが、行きまして、佐藤さんの部屋に入りますと、佐藤さんは大きな目を開いてにっこり笑ってくださいました。いや先生と、こんにちはと、来ましたよと、ありがとうございます。まあ普通の会話ですね。いや佐藤さんに会おうとしてね来たんですよと、私分かりますよねって言いましたら、はい、もちろんですよ、中西先生でしょと、中西先生のことはもう学生時代からずっと知ってるんですって、ね60代の学生時代であったかなと思ったんです。まあ時間を超えた大変楽しい会話をいたしました。時間を超えるということで言えば、我々の人生、まあ長くても100年くらいでしょう。その100年の間にさまざまなことで悩む、病にも遭う、辛い経験もする、悲しみも経験する、そして最後は死でしょう。死ぬということですね。 最大の不安、最大の恐れと言ってもいい。これがあなたにも私にもあるわけです。これは避けられない事実です。しかし聖書を通して分かる世界は、この死が打ち破られて時間を超えて我々は永遠の世界、永遠の天国に行けますよというのがイースターのメッセージであるわけです。これを可能にしてくださったのがイエス・キリストであるわけです。イエス・キリストの復活によるわけです。しかし何が信じられないと言って、キリストが死人の中から復活したなどと、そんなことってあるんですかっていうことも、多くの人たちが、私もかつてはそうであったように疑問に感じていると思います。それでそういうことも合わせて、今日はイースターのメッセージを、聖書のメッセージをお伝えしたいと、こういうふうに思っています。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷の姿勢をお取りください。天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。イエス・キリストが死を打ち破って復活をなさった、まさに聖書の素晴らしい世界、これをお伝えしたいと願っています。しかしまた人間は、また私もかつてはそうであったように、そんなことと思ってしまうところがございます。どうぞ今日出席をされている方々の中にも、そういう方々もいらっしゃるでありましょう。またさらにクリスチャンとして、あなたのこのイースターのメッセージがさらに確信を持って進んでいかれることができるように、今日のひとときを祝福してください。今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。さて、このマタイの福音書の28章の1節から10節までのところで、鍵になる言葉が3つあると思います。その鍵になる3つの言葉に従ってメッセージをしたいと思いますが、第一の鍵になる言葉は何かというと、6節です。女の人たちが安息日を終えて、週の初め、つまり日曜日の朝、イエス様をちゃんと葬ろうとして墓に来たわけです。その時に御使いから言われた言葉、イエス様の遺体がないということで慌てふためく中に、6節で御使いが語った言葉がここに記されています。これが鍵の言葉です。お見しますと、ここにはおられません、前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。前から言っておられたようによみがえられたからです。キリストが前から言っておられたように死を打ち破って復活をなさった、よみがえった。どの福音書にも書かれてある一大ニュース、ビッグニュースもビッグニュース、そのニュースが伝えられたわけです。まあ、何が信じられないと言って、死人が生き返るなんていうことはありえないでしょう。多くの人はそう思います。ですから、ある人は、それは弟子たちが作り話をしたんではないですかとこう考えるわけです。ちょうど読まなかったですけれども、13節にもあるように、夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだと言って、最初や律法学者たちが予感をして、弟子たちが盗むのではないかと、そして作り話をするのではないかということで、イエス・キリストの体がなくなってしまったこと、こういうように言えていって、金までつかませて言ってるわけです。昔から、今時ではなくて、昔からキリストの弟子たちが作り話をして、キリストが復活したなどというように策話をしたのだというのが第一の考えとしてあるわけですね。私もそうではないかと思いました。あるいはうがった言い方として、これは文学的な表現の一つで、実際にあったんではないけれども、一つの古代における、まあ、文学の表現として、例えば苦しいことや辛いことがあったことが死という言葉で表されて、 それが解決したときに死んだ人間が生き返ったみたいにいう文学ジャンルの一つの表現方法ではないんですかという言い方をするわけです。しかしどう考えても以下の4つの事実は復活が事実であったという大きな根拠になるだろうと私は思います。それを短くお話をしたいと思います。第一は何かというと弟子たちの殉教ということです。少しでもキリスト教の本を読まれたり、私も高校生の時に西洋史の時間を取りましたけれども、カトリックの先生で結構一般の普通高校だったんですけれども、初代の教会がどのようにして復活を述べ伝えたかということを伝えてくれました。あのローマのネロという皇帝の下で弟子たちは殉教の死を遂げた、つまり十字架と復活を述べ伝えたことによって彼らは殺されたのだ、これは歴史の事実だ。つまり初代教会は命を懸けてキリストの復活を述べ伝えたんです。もしも作り話であるとするならば、こんな大嘘をついて死んでいくということはできますか。私は臨終の場面、葬儀だけでも30回ぐらいやってまいりましたので、臨終ということで言えばもっと数が多かったと思います。そして人間の特徴と言ってもいいと思いますが、死の前には大嘘をついて死んでいきたいと思う人は一人もいない。いや、むしろ逆ですね。例えば心にわだかまりがあった事柄を先生にお伝えしたいって言って、何人かの方々が私にそのことを言われました。心にずと秘めていた思いを先生にお伝えします。時には罪の告白であったりもするわけです。ということは、人間というのは死の前にはきれいな心で死んでいきたいと思うのがどの人間にもある共通の思いなんですよ。ましてや神を恐れ敬う弟子たちが大嘘をついて作り話をして人を騙してまで死んでいくなんていうことはありえないでしょう。じゃないですか。そうでしょう。殉教の歴史というのは、これはキリストの弟子たちが作り話であると言ったということを否定してしまうわけです。あるいは文学的なジャンルで言うのであれば、いや、ネロ皇帝様、これは単なる文学ジャンルですから、実際にあったんじゃないんでしょと言えば済むことです。命を懸けて伝えるほどのことにはならないです。これが第一の根拠です。第二は何かというと、2000年の広がりです。こんなニュースが、真面目に伝えられ、真面目に受け止めて、世界中に世界最大の信徒数がいるんですよ。歴史の古いというものはうまくできているもので、例えばオウム真理教があと100年だったら存在しているでしょうか。とんでもないことをやったり言ったりする宗教というものはいつの時代か振るわれてなくなっていくんです。抹殺されていくんですよ。オウム真理、あの朝原翔子が50センチあぐらをかいてジャンプしたというだけでも伝わってる。あぐらをかいて50センチジャンプしたんじゃないんでしょ。キリストは死人が蘇ったって言うんですよ。そんなニュースが世界中に伝えられて、しかも真面目に受け止められていく、嘘でできると思いますか。2000年ですよ。ありえない。第三の理由は日曜日の礼拝です。28章を読んでいただきましたように、一節では安息日が終わってと書いてあります。つまり旧約聖書の時代は土曜日が安息日だったの。週の明け方、つまり日曜日です。日曜日の礼拝ということが始まったことを考えれば、ユダヤ人たちが実会にもある安息日土曜日の礼拝はもう遵守です。歩いてはいけない距離まで計算されているほどの礼拝を重んじた人たちなんです。この人たちが土曜日の安息日をやめて日曜日の礼拝にしているということは、これはよっぽどのことが起こらない限りはありえないことです。多くの方々は日曜日に教会が礼拝をするのは、教会は仕事も休みだから皆さんのためにやってるんですか、学校も休みだから礼拝してるんでしょう。違います。それは イエス・キリストが死からよみがえられたのが日曜日なので、2000年前から仕事も休みましょう。学校も休みましょう。素晴らしい記念の喜びの日です。ですからこの日を礼拝にしましょう。と言って定めて始まっていったのが日曜日の礼拝なんです。これが2000年前から起こっていることなんですね。これを考えると、よっぽどのことが起こらない限りはありえない。第4のことは何かというと、これは信仰者の臨終に見られる永遠の命への希望です。私はクリスチャンでない方々の臨終の場面にも立ち会ってきました。もちろん多くのクリスチャンたち、教会の方々の臨終の場面にも立ち会ってきました。なんという違いであるか。若い時代はあまり変わらないですね。元気である場合はあんまり変わりません。しかし死が近づいていくときに、今まで考えなかったようなことをやり出すのが人間なんですね。大丈夫と思っていたものが大丈夫でなくなるわけです。この街道を設計をしてくれた友人の荻野さんという方のおじさんで、ある方がその会社の役員をされている、会社の経営もされていた後、定年退職をされた後も役員としてとどまっておられたんですね。ところが末期のがんになられまして、そしてまあお見舞いに行っていただけませんかということで私は行ったわけですね。大きな大学病院の個室に入院されていました。初対面でありましたけれども、ドアをノックして入りまして、もう一目で、まあ私はお医者さんではないけれども、一目で、ああもう近いかなっていうのはすぐ分かる。もう土色になって痩せぎすで、もう本当にこう生気のない顔をしていらっしゃいました。自己紹介をしまして、二子と三子と会話しても、もうまるでですね、ボールを壁に投げるようにしても跳ね返ってくるような反応が本当に悪いというか、反応がないというか、そんな状態だと。何度かついたわけですけども、ある時聖書を読んでお祈りをしましょうということを言った時に、その方がですね、私の腕を掴んだんですね。牧師さん、もう私はダメかも分かりませんって言ったんですね。なんとも無力な、なんとも寂しい、もう腕の力もない、その中で必死で掴んでるという思いでした。家に帰れば広い豪邸があって、庭があって、外車も2台あります。もし積むことができれば山とお金も積むことができるでしょう。しかしお金を山と積んでも命を変えないんです。希望を変えないんです。家に帰っても豪邸に住んでも何の力や保証にもならないんです。死の前にはあまりの無力です。そういう現実を知ります。しかし相対して地位があるわけではない、相対してお金があるわけではない。でも教会員の方の中に、先生もう私も神様のお召しが近いと思います、自分でも分かります、長い間お世話になりました、死のことはイエス様が私を天国にこんなものでも連れて行ってくださると思うので何の心配もありません。家族に迷惑をかけることだけは嫌だなと思いますけれども、しかし私の死のことに関しては全く心配はしておりません。だから天国に行かせていただきます、お先に行きますが先生も来てくださいねと言われたんですね。牧師に向かって先生も来てくださいねと言わんでもいいと思うんですけど、先ほどの例と何という違いかと思うんですよ。思い方一つでできますか？できません、できません。人間ってそんな強いものではないです。考え方一つでできますか？次の日の考え方が新しく変わったらまた考えは戻るんですよ。だとしたらそんなにまで永遠の命を確信させるものはよほどのことが起こらない限りはありえないんです。こういう4つの根拠のゆえに、私は作り話、文学的ジャンルというものを超えてキリストの復活を信じるわけです。それが事実であるということが分かれば、先ほどお読みしました今週の御言葉、ヨハネの11章25節、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです。伊達や水教では言えない言葉です。そしてまさにイエス・キリストがこの約束をもって我々に 大きな励ましと希望を与えてくださった。ですからこの復活のメッセージは素晴らしい永遠の命への希望であるわけです。これが第一です。第二の鍵になる言葉は十節です。7節と一緒に読みたいと思います。ちょっと7節を見ていただけますか。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたことを、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけをお伝えしました。御使いは弟子たちにエルサレムではなくてガリラヤで会おうとイエス様がおっしゃっていると、こういうことでした。そして実際にイエス様が十節で言われた言葉です。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の弟子たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。この時弟子たちは大変失意の中にありました。主を裏切り、見捨ててしまったペテロたち、他の弟子たちもイエス様が逮捕されたということで、大慌てで逃げ去ってしまったんです。面目丸つぶれです。数時間前まではイエス様に従うと言ったペテロでさえも知りませんと言い切ってしまったんです。なんという無様な、なんという情けない姿であったでしょうか。弟子たちは3年半イエス様と一緒に寝食を共にしました。イエス様のお姿を目の近くに彼らは知ったんです。イエス様の素晴らしい奇跡も目の当たりにしました。イエス様の素晴らしい愛も知りました。イエス様の素晴らしい教えも感動しました。何よりもイエス様が多くの敵たちがいる中で平安な心を持って導かれたあの姿の中に神の子としての姿を彼らはまじまじと知ったんです。3年半本当にキリストの近くでキリストの力も祝福も体験したんです。しかしここ一番という時に弟子たちは無様な姿を現してしまったんです。打ちのめされてしまいました。なんという私は情けないものだろう、なんという恥ずかしいものだろう、顔向けできない、そんな思いの中で弟子たちはいたんです。その弟子たちにイエス様はガリラヤで会おうと言われるんです。どういう意味ですか、ガリラヤで会うって。ガリラヤというのは弟子たちにとって大変意味があります。それは弟子たちがイエス・キリストと初めて出会った場所、それがガリラヤ地方です。エルサレムはユダヤ地方にあります。それから北の方にずっと 200-300km 上がったところにガリラヤ地方というところ、そこで弟子たちはキリストに出会ったんです。そこで初めてキリストを知ったんです。つまりガリラヤは彼らがイエス様と初めて出会った場所、そこに行って会おうと言われたんです。それは弟子たちにとって再出発を意味した場所なんですね。ガリラヤは弟子たちにとってもう一度失敗も含めて傷も含めて弱さも罪も含めてもう一度出発可能な場所、それがガリラヤなんですね。復活のメッセージは死に打ち勝つこととともに、多くのクリスチャンたちがさまざまな人生で失敗をしたり弱さを感じたりもうダメだと思ったりする中にあって、イエス様はそれを超えてもう一度ガリラヤで会おう、あなた方と初めて出会ったあの場所でもう一度やり直そう、そのメッセージなんです。あなたにもガリラヤがあるんです。あなたにも再出発の場所が用意されているんです。それがガリラヤで会おうという意味なんです。私たちはこの再出発の場所をガリラヤの中に見出すことができて、イエス・キリストがどういうお方であるかということ、それを改めて知らされるわけです。これが第二のメッセージです。第三のメッセージは何かというと、それは9節にある言葉。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。前の口語訳聖書では、平安があなた方にあるように、平安があるようにと訳されています。ところが新改訳聖書ではおはようという日常の言葉、挨拶用語になっています。元の言語は平安という言葉、これは変わらないわけですけれども、口語訳ではそのまま訳し、また新改訳では日常の挨拶用語として使われる。ということは、 ここでイエス様が言われた平安があるようにというのは、大げさな何か大きな事柄に平安というよりも、日常で日々に経験していく中で平安を体験するように、平安があなたにあるようにと祈ってくださった言葉だということに気づかされるわけです。弟子たちはこれから自分たちで生きていくわけです。不安もあったと思うんです。これからやっていけるだろうかと、そんな思いもあったと思います。責任を全うできるだろうか、押し潰されそうになるような、そんな重圧の中で彼らはいたに違いない。その中で日常の平安をイエス様は祈ってくださった。あなたが経験する人生の中で大きいこともあれば、淡々としたこともあると思います。小さいこともあると思います。しかしそういう事柄の一切に主の平安があるようにと言って祈ってくださった。それがこの復活のメッセージなんですね。イエス・キリストは死に打ち勝って死を勝利してくださったお方、そのお方があなたの日常の些細な事柄にも共に歩んでくださる、そのような平安を祈ってくださる、それが復活のメッセージであるわけです。ですからイースターを思うときに、単なる昔の話ではなくて、なんと死を打ち破り再出発を可能にし、日常の平安を得ることができる世界が与えられているかということを、私たちはこの復活のメッセージから知ることができるわけですね。お祈りして終わりたいと思います。恵み深い天の父なる神様、あなたのお言葉を感謝いたします。御言葉に記された一つ一つの真理を心から感謝いたします。単なる作り話、単なる偶話ではない、歴史の事実としてイエス・キリストが死から蘇られた、まさにそこに弟子の殉教があり、そこに日曜日の礼拝があり、あるいは2000年の広がりがあり、あるいはまた多くの信者たちの、世界中のクリスチャンたちのあの死の場面でさえ、死にがひさひさとやってくる中にも永遠の命の希望にあふれさせてきた多くの光があることを深く思います。主なる神様、この恵みを与えてくださったキリストを褒めたたえ、心から感謝いたします。主なる神様、また再出発がいつでも可能であるガリラヤが我々に与えられていることを感謝いたします。どうぞ、さまざまな人生で打ちひしがれている方々がおられたら、どうぞイエス様のお声を聞くことができますように、ガリラヤで会おうと言ってくださる主の御心を深く受け止めることができ、再出発を導かれていくことができますように。また日々の平安を祈ってくださる恵みをありがとうございます。大きなことのみか、小さい事柄にも主の平安をもって生活ができる幸いをありがとうございます。万事を益にしてくださる主の御手の中で営まれているすべてを感謝いたします。お一人お一人がこの復活のメッセージを正しく受け止めて、希望に満ちた人生を送っていかれることができますように、尊い救い主イエス様の御名を通して祈ります。アーメン。それではこのイースターの朝でありますが、聖餐式を行いたいと思います。新聖歌117番をお開きください。